ラジオ食堂坂谷でございますけども、今月もですね、2月を振り返るという形で、いつものこちらの方に来ていただきました。
こんにちは、はしばです。よろしくお願いします。MBA!
はしばさんに来ていただきました。いつもお世話になっております。先ほどですね、セブンイレブンの新メニューの麻婆チャーハンを食べていたんですけど、まあ普通でしたね、これに関しては。
めっちゃ普通。うん。天一のチャーハンとかじゃなかったんですね。
じゃなかったですね。いや、その、今回ですね、セブンイレブンの中華フェアっていう形で、結構大々的にやってるんで、で、セブンイレブンといえばカレーフェアがすごい好評で、ラジオ食堂でもすごく高い評価をしていたんで、ちょっと期待してたんですけども、今回はそこまでじゃありませんでした。
ああ、まあ中華はカレーほどではなかったと。
そう。だからやっぱり、セブンイレブンのカレーフェア、あれすごい力入れてたんだなって思って。これもね、コラボ先があって、赤坂の四川飯店監修って書いてあって。
ああ、そうなんだ。じゃあやっぱり、それなりというか大手とね、やっぱり。
やってるんですけどね、と。チャーハンは、まあ、普通ですね。冷凍の方がうまいです。で、チャーハンの上に乗ってる麻婆豆腐もとても美味しいんですけれども、カレーほどびっくりはしませんでした。セブンイレブンだったらこれぐらいの麻婆豆腐を作ってくれるだろうなっていう僕の想像通りの味だったので、だから今回は普通かなと思った次第です。
中華でびっくりさせるって難しいですよね。
まあそうですね、それはそうかもしれない、
もう日本における中華料理ってもうなんかかなり発展していると思っていて、
そうですね。
カレーが面白かったのは、まあやっぱスパイスカレーとか外食で出してる味をかなりの再現で店頭に出してきたっていうところがやっぱり面白かったんで、その手口もすでに見ちゃってハードル上がってるとやっぱり難しいっすよね。
そうですよね。中華も日本の中でだいぶ定着しちゃってるとこあるから、麻婆豆腐で言うとさ、10年前ぐらいに一回転換点があったじゃないですか。チンマーケンみたいな感じで。
しびれる系
の。そうそう。花椒をめっちゃ効かせた麻婆豆腐がめちゃめちゃ流行って、で、そこで一つ転換点があったんですけど、それ以降は味の転換点でなかったんで。
確かにね。
だから、そこは難しかったかもしれませんね。中華でびっくりさせるっていうのは難しいんだと思います、きっと。
本当の意味での中華料理で、日本人がまだあんまり馴染みがないものを出してくるぐらいのことしないと難しいと思う。
まあ、あとはチャーハンはまだあると思いますけどね。
伸びしろか。
伸びしろが。まあ、難しいからこそできてないんだと思うんですけれども。
冷食のチャーハンが超うまいからね。なんかそれを、チルドで勝つっていうのがすげえ難しいと思います。
っていうセブンイレブンさんだったんですけども、今月もですね、ニュース盛りだくさんでお送りさせていただこうと思うんですが、直近でびっくりするような話題が入ってきましてですね、触れるだけ触れとこうかなと思いましてですね、2023年2月16日、めっちゃ最近ですね、秘宝ロッテがロッテリアをすき家の全焼に売却ということで、これはびっくりしましたね。これ共同通信の記事か。ロッテホールディングスは16日、子会社のハンバーガー店ロッテリアの全株式を外食大手全焼ホールディングスに売却すると発表した。売却は4月1日付ということですね。びっくりしましたが、まあロッテリアに関してはですね、ここ20年ぐらいただただ減っていくというか、上がり目ゼロの状態でしたんで、だからまあいつかこういう日が来てもおかしくなかったんですけどもね。全焼に打ったっていうのはちょっと面白かったなとは思いましたけども。
全焼どこまでいろいろ手を広げるんだって感じになってきますよね。
そうですね。これからは怪獣大戦争ですよ。
どういうことですか？
外食のトップオブトップマクドナルドと、それを追いかける全焼の全面対決になってくるってわけ
で。だいぶ持ち味違う気がしてきましたけど大丈夫ですか？
かもしれんね。
だって全焼グループっていうロゴがあって、その下に運営しているチェーンがいっぱい並んでるんですけど。
はい、そうですね。まあ、マクドさんはマクドだけですもんね。まあまあ、という意味合いで言うと、まあ、会社規模は多分全焼もマクドも同じぐらいだと思うんで、だからまあ、普通に考えたら、マクドさん負けた恥ずかしいですね。
そう。これでさ、ロッテリアがマクドにさ、戦って買っていったらなんかさ、相当やで。いくら全焼のバックアップがあるとはいえ。
理系の大学生が数学の問題で文系の大学生負けるみたいなもんですよね。
ちょっとね、全焼グループの中でコラボレーションみたいなのがあったら面白いかもしれないですけどね。
なんかすげえ意外だったのがさ、今その全焼グループの事業一覧見てるんですけど、
はいはい、
ハンバーガーチェーンってないんですね。
いや、そうなんですよ。確かウェンディーズやって撤退したんじゃなかったかな、全焼って。
あ、はいはい、そういうことか。なるほど。
全焼はウェンディーズ事業をやってて、2009年に撤退しとるわ。うん。だからまあ、そういった意味では夢をもう一度というか、ウェンディーズでできへんかったことをロッテリアで叶えようみたいなことなんじゃいます？
微妙やな、それはまたそれで。同じ結果にならへんっていう、それだけ聞いてると。
まあでも、ちょっとこれよくわかんないけど、ずっとやらなくても、一定期間設ければいいと思ってるのかもしれないよね。
まあ、それはそうですね。
だからそのポートフォーリオをずっと維持する必要はなくて、とりあえず入れ替えながら設けていけばいいっていう考えもあるから、知らないですよ。すいません。全焼の IR とか全然読んでないんで。
まあでも、収益の柱に育てるのが、まず第一じゃないですか。
まあ、そうなんですけど、ここまで全商の運営グループがいろいろあるとね、
まあまあそうですけどね。
もうポートフォリオの一個にしかならないじゃないですか。
まあそうですけどね。
ここでね、それこそジョリーパスタが五右衛門に勝つとかさ、すき家が吉野家に勝つみたいなことをやってるとさ、
いや、まあでも、すき家は吉野家に勝ったし、ジョリーパスも五右衛門に勝ってんじゃないの？多分、わかんないけど。
それこそ本当に前哨が名実ともに、ね、日本の外食トップに立つわけですけど、
まあ、マクド
い
に
や、
勝つ
そ
の
れこ
は
そ、
無理やと思うけどね。
まあね、ココスが日本で最高のファミレスチェーンになるかみたいな。
ね、それは難しいだと、現状では難しいとは思うけ
ポートフォリオの中でね、賢く稼いで、まあね、安く買って高く、まあ、売るか、
ど。
まあ、儲けられなかったら撤退してっていう感じで、まあ、やるってことなんじゃないですかね。
かもしれませんけどね。
すいません、あんまりよくわかってないですけども、しかし、ロッテリアって結構トッピーなメニュー出すイメージがやっぱり僕はあるんで、なんかやたら肉の量が多いバーガーとかさ。
肉の日に出してるやつね。
そうそう。こう、ちょっと企画ものというかね。
そうですね。
こう、ちょっとせっかく前哨に入ったんだったらね、他のとことコラボバーガー出してほしいよね、あの、はま寿司バーガーとかさ。
なんで浜寿司だ？最初はすき家バーガーでしょうよ、そら。
まあまあ、
普
最
通
初は
に
すき
考
家だ
え
けどね。
まあ、浜寿司でも、フィッシュバーガー、エビバーガーとかね。まあ、ありますけどね。
そうそうそうそう。
まあ、そういった意味ではね、ロッテリアのこれからっていうのは、今の状況よりはよっぽど良くなるんじゃないかなとは思いますけどね。これからのね、ロッテリアに注目していきたいという形でございますけれども。ということでですね、今月2月もですね、たくさんニュースございますんで、橋場さんと紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。ということで、最初は軽い話題からいきます。みんな大好きアンケートランキングのお時間でございますけれども、こちらはですね、 IT メディアビジネスオンラインの記事でございまして、2月4日ニュース、22年に最も売れた冷凍食品、西日本の1位はうどん、東日本の1位はという記事になっております。こちらですね、東芝データっていう、おそらくちゃんとした会社だと思うんですけども、そういうところが調査してくださっているんですけども、東芝データ、括弧東京都港区は、東芝グループの電子レシートサービス、スマートレシート会員約100万人の購買データを分析し、冷凍食品の2022年年間売上金額をエリア別に比較した。その結果、西日本で最も売上金額シェアが高かったのは、うどん、括弧 9.69%、東日本はパスタ、括弧 10.3% だったということでですね、衝撃の結果なんですよ、坂谷としてはですね。
あ、そうですか。
いや、そんなもう東も西もうどんやろって思ってましたから、僕は。
嘘。
まあ、冷静にね、なったら、せやなって感じにはなるんですけど、冷凍食品といえばうどんっていう感じだったんで、なんか僕の中ではびっくりしたっていうことなんですけども。
そうなんですね。僕は、なんか結構西日本一位のうどんもびっくりしました、ね。
うっせえ。
言うても大阪と香川だけちゃうって思ってましたね。西日本ですからね。
まあそうですよね。東日本のね、1位がパスタ。へえって感じですけどね。2位が餃子。3位唐揚げ。4位うどん。5位チャーハン。ということでですね。まあ人気のあるメニューが並んでるんかなと思うんですけど、西だとそれが1位うどん、2位パスタっていう形になって、3位餃子、4位チャーハン、5位唐揚げということになっておりましてですね。メンツ変わんないんだ。1位から5位まで。
トップ5は東も西も一緒だね。
で、結構順位違うんだね。西日本でチャーハンが4位っていうのも興味深い。今回ですね。
つうか、西日本さ、どんだけ炭水化物好きやねん。
同じことを俺も思った。そうだよな。
と言っても、まあ、東もあんまり変わんないって変わんないんですけど。
まあ、餃子は完全食ですか。
まあ、餃子は根強いですよね。餃子のパーセンテージって言ったら東そんな変わんないんですよね。
まあ、そうですよ
東
ね。
が6.49で、西が6.1だな。西日本でやっぱ、1位うどん、2位パスタっていうさ、
そうですね。
強すぎ、強すぎみたいな。
で、3位餃子ですけど、4位チャーハンですからね。ちょっと面白いですね、この結果は。
やっぱトップ3への集中度合いが高いですよね、西日本。
そうですね。
1位を見ると、東が10.30パスタで、西がうどん9.69だから、この1位だけは東の パーセンテージが高いんですけど、
うん、
東の2位って餃子で一気に 6.49 まで落ちるんですよね。
なるほどね。
4% ぐらい落ちるんですけど、西の2位ってパスタで 8.6 ですから、1% しか落ちてないと。
そうですね。1位うどん 9.69、2位パスタ 8.6 なんで、このパスタとうどんがいつ入れ替わってもおかしくないぐらいのデッドヒートを繰り広げてるわけですからね。
上位3位固め。
うんうんうん、
そして小麦固め、でも西の小麦固めですよ、これ。
本当ですよね。
これ見てどんだけ西小麦好きやねんと思いました。いや、なんか、うどんがトップを取るんやったら、
うん、
ちょっとパスタは下に行くんかなと僕は思ったんで。
確かに、そう思ってもしょうがないわね。
で、僕は餃子がもっと高いかな、全般的に高いんじゃないかなと思ってました。
ずっと人気ありますもんね。いや、俺、なんでうどんっていうかっていうと、坂谷の認識の中ではですね、
はい、
うどんは冷凍食品じゃないんですよ、もはや。別ジャンルとして僕は考えてて。
冷凍食品としてのうどんを買ってるっていうんじゃなくても、うどん買うイコール冷凍になってるよ。
そうそうそう、そういう、そういうイメージなんで。
興味うどんの乾麺とか生麺わざわざ買わんかなっていうことですよね。
そう。うどんの得意なところは、あらゆるそういった食品の中で、冷凍うどんが明らかに一番美味しいから。
うん、そうだね。
うん、他のカップ麺とかそういうのも全ジャンルの中で、冷凍麺が一番美味しくて、かつ、店よりも冷凍麺の方がうまいっていうこともあるぐらいなんで。
店で普通に冷凍出してるもん。
あ、そうです、そうです。そういう事情もありますんで。坂谷の頭の中で、うどんはもう別格なんですよ。
わかります。
殿堂入りなんですよ。だから、はい、東日本でも1位うどんやろうなって思ってたら全然違って、今ショック受けてるとこなんですよ。
てか、坂谷さんもわかってると思いますけど、東日本の人間そこまでうどん食いませんやん。
あ、はい、そうですよ。はい。わかってますけども、そういうぐらい
は。わかってますよね。これ4位、東日本でうどん4位も結構頑張ってるなって思うぐらいですね、僕は。
そうなんですよね。昔ですね、ラジオ食堂で、うどん県何でも相談室っていうですね、そういう放送をやった記憶がありまして。
ありましたね。
うん。で、あれのテーマはですね、関東に住んでる人に、冷凍うどんを死ぬほど送りつけて食わせようっていう企画やったんですけども。
はいはいはいはい。
あの時確かにな、その関東の人を戸惑ってましたねっていう。
もう明確に困ってたじゃないですか。
困ってましたね、あの時確か。
この大量のうどんをどうやって食べたらいいんだみたいなね。
いや、食うたらええやんって、西日本の民としては思うんですけども。
まあ、あの時ね、出てましたけど、香川の民としては、うん、もうそんなのボーナスタイムじゃんみたいな感じじゃないですか。ボーナスステージ来た羨ましい、俺が欲しいよなんならみたいなんですけど、東の人ったら困るわけですよ。
そうそう。自家が米送ってきたんと同じような意味合いやんってね。
そうそう。別に、例えばですけど、米20キロ送ってきたって悩まないじゃないですか。
っていうのと同じ感覚だったんですけど、ね、めっちゃ困ってたなって思って。
そうそう。
時だ。
時ね、なんかカレーにかけてみたり、でもなんか結局東丸が一番うまいみたいな。
そうだった
んですけど、ね。確かそんな話やったと思うんですけど。
そうだったんですけどね。
僕、冷凍パスタをもっと買いたいんですけど、
はい、
買ってなくて、なんでかっていうと、
うん、
量足りないんですよ。
まあ、わかないでもない。まあ、でも坂田には最近いいちっちゃいんで、冷凍パスタ全然量足りますけどね、あれ。
いや、僕も、基本小食なんですけど、パスタ食うときって、ほら、僕、ロメスパとか好きなんで。
あ、はいはいはい。そういう、
ね。がっつり食いたいんですよね。
うん。まあでも、そういう商品も合うじゃないですか。大盛りって言
う
て。
で、それ買うじゃないですか。
うん。
もうちょっと物足りへん。
そうなんだ。俺、普通の冷凍パスタでも、まあそこそこ満足しちゃうから、大盛りパスタって買ったことなかったんけど、あれも足りへんね
や。やっぱり未だに、それこそローソンチルド系のペペロンチーノとか買っちゃいますね。
そう。
値段倍高いんで、
あ、
なんか冷凍パスタ2個買うと、その方がいいんじゃねえのって思いながら、でもめんどくさいじゃないですか、そんなの。いちいち2回解凍して食うとか。
まあ、めんどくさいですしね。まあでも、冷凍パスタの方がうまいっていうのもありますけどね、中度系よりは。
やっぱそうなんですかね、俺そこがまだ分かってなくて。てか、今の理由であんまり冷凍パスタをそんなに食わないから。
あ、そういうことか。中度より美味しいと思いますよ。
なんか自分の中では、
うん、
別ジャンルの食い物になってきていて。
あ、そっか、そういう話か。
ラーメンとカップラーメンみたいな。
なるほどね、そういうことか。はいはいはいはい。
やっぱりね、でもパスタ普通に食うんだったらやっぱり乾麺茹でた方が一番うまいからね。
うん、まあそう言ってしまうと冷凍食品の話にならないからね、柴さんね。
ほら、うどんは違うやん。
ああ、そうだね。
うどんも冷凍が一番うまいやん。
ああ、まあそれはそうか。そうなんだよな。
だからそこだとうどんとパスタの大きな差だと思う。
そうですよね。確かに。
だから冷凍のパスタが乾麺を茹でるよりうまいってなったら、パスタが、それこそ東西両方で1位になると思うよ。
ああ、かもしれませんね。確かにね。まあ一応、全く意味のない補足をしとくと、もちろんうどんだって生麺から茹でた方がうまいけどね。冷凍食品より。まあでもそこまでやる人間がいないっていう話でね。はい。まあそんなことは、はい、考えなくていいとは思うんですが。で、ラジオ食堂はまだ冷凍食品特集をやってなくてですね。
ああ、やってないね、そういえば。
うん、それはなんでかっていうと、我々が冷凍食品に対するリテラシーが低すぎるっていう、まあその一点にはなるんですが。
そう。語るほど食 ってねえですからね。
食ってねえですから、そこもやっぱり見据えた上でですね、橋場さんがよく食べる冷凍食品は何ですかということをお伺いしておきたいんですよ。
あ、まあ僕は麺類はやっぱり多いですね。
うん。
サンマーメンとか。
はいはい。あ、うまいですね、あれ。
素材としての麺ではなく、在宅勤務をしている時のお昼ご飯とかに、
うん。
一番よく食べるのは担々麺です。日清の汁割り担々麺一番よく食います。
美味しいですね、あの辺全部。
あれが多いかな。特にそのコロナ禍であんまり外食ができなかった時に担々麺食いてって思ってて、日清の担々麺出て、あれが僕割と救世主でした。
なるほ
あれ
ど。
でかなり自分の担々麺欲が満たされるってことが分かったの。
まあ、あの辺のシリーズ全部美味しいですからね。
うん。
ちなみに坂田にはまあ、うどんは常備です。常に冷凍庫に置いてはないと不安になるっていうとこなんですけど、あとはもう純不動ですね。というか、冷凍庫に冷凍食品置かないです。
ああ。だから、うどんしかないみたいな状態でしょ。
そうそう。で、なんか食べたいなって思ったら、マルエツプチとか行って買って、そのまま食べるっていう形なんで、そういった意味で言うと、よく食べるのが、たこ焼き。
ああ、たこ焼き美味しいよね。俺もたまーに食べるわ。
一番多いのはたこ焼きです。なんでかっていうと、関東にたこ焼き屋がないっていうのと、関東で食べるたこ焼きで一番美味しいとは言わないけど、対比用効果で一番美味しいのが冷凍食品のたこ焼きだからです。
うん、僕もそれは思いますね。だからやっぱたこ焼き食べたとき僕はもう必ず冷凍ですね。
そうですよね。まあ、この話前ラジオ食堂でしたような記憶もあるんですが、たこ焼き。で、あと、お好み焼きもたまに食べます。で、それもたこ焼きと同じですね。それが対比を効果含めて一番美味しいからですね。冷凍食品のお好み焼きが。まあ、あと、お好み焼きは結構、ローカーボメニューとしての強みもありますんで。
なるほど。
だから、本当何も作る気ないっていう時に、まあ、とりあえずお好み焼き買って食うかっていう。
それはありますね。まあ、俺、お好み焼き冷食で食べたことないわ。
あ、今のは美味しいですね。加藤吉がその辺だいぶ開拓してくれたんで、関東に住んでる西日本の民はですね、
はい。
本当に加藤吉、
足向けてない。
加藤吉というかテーブルマーク
はい。
には本当感謝しといた方がいいと思いますよ。
本当だ、カロリーもそんな高くない。
はい、400キロカロリーですね、一食。
カロリー低い。
はい、そうですね。何も作る気起きないときは、これで済ますと、
食べて入ってるし。
そう。だから結構買いますね。
だって常備してる冷凍食品なんですかって言われたら、生活クラブのお豆腐揚げが大好きなんですけど、でもこれ別にね、話してもあんまり広がらないじゃない
そういうのもあるんでかぐらいしか、我々として返せないですもんね。でもなんか僕の中でやっぱあれですね、素材系の冷凍食品を常備してる人って多分料理上手なんだろうなって思いますね。
料理するとそうなりますよね。
うん。業務スーパーとか行くと、肉も野菜も冷凍食品めちゃめちゃあるじゃないですか。あれをどうにかして使いこなしたいんですよ、坂田にはずっと。
あれはやっぱちょっと難しいでしょう。すごい量じゃないですか、あれ。単一で。で、なんか一種類だけ買ったから、いや、それこそ一枚のうどんやと思いますよ。あそこのうどんどれくらい美味しいか知らへんけど。
あ、まあ僕は業務スーパーでうどんは買わないです。
ああ、そうっすか。
もうそこは西の民なんで、テーブルマークしか買わないです。当たり前じゃないですか、そんなの。
まあまあ、確かにね。なんか、ね、生きるとしたらシーフードミックスとか。
まあね。
単一でちょっと幅が広がるもの？いや、僕もいいなって思うんですよ、業数行くたびに。冷食買って帰ったことは一回もないですね。
まあ、それか、お肉系ですね。
そうですね。
まあ、お肉だったら、まあ、いくらでも使い道がありますんで。
うん。
あと、ごめんなさい、これ僕の事情なんですけど、
はい。
なんとかミックスは全部好きじゃないんですよ。好きな人いないかもしれませんけど。
業務用ですからね。
ミックスベジタブルとミックスシーフード、両方とも好きじゃないというか、どちらかといえば大嫌いに分類されてしまうんで、すい
う
ません。
ん、そうですよね。いや、まあまあ、わかりますよ。まあ、そうするとやっぱね、難しいですね。
うん、まあ、まずはちょっと、冷凍豚こまとかで、いろいろやっていきたいなとは思うんですけどね。だから、ちょっとその辺をやっていきたいなと思ってるだけで何もしてませんけどもね。はい。ってな感じでした。はい。で、あと、ちょっとした話題なんですけど、ラジオ食堂のイベントしたじゃないですか。12月で。で、あの時、仕入れに一番困ったのが、冷凍麺です。
あれ、でも、あの時って、
一応出した。ほとんど出してなかったけど、もつ鍋やった時の締めとして、冷凍麺を用意してたんですけど、実際ほとんど出なかったんで、まあ、結局余ってしまったんですけども、あの冷凍麺がね、すっごい大変やった、探すの。
ああ、それは中華麺の冷凍版っていう感じで。
そうなのよ。で、しかも、ラーメンとしての冷凍食品はいくらでも売ってるんだけど、うどんみたいに、ラーメンの麺だけの冷凍食品が欲しかって、
なるほどね。ああ、なさそう。
それがもうめちゃめちゃ苦労したね。どこのスーパーでも、冷凍うどんと 冷凍そばはあんねん。
はいはいはいはい。いやー、ない、確かにないよ。
冷凍ラーメンがないねん。俺、なんかもうめっちゃ軽い気持ちで、行数行ったらあるやろぐらいの感じでおってんけど、行数全然売ってへんくって。
行数にもないんや。
で、最終的に、花正でありました。
花正素晴らしいですね。
うん。だから、いないと思いますけれども、中華麺の冷凍食品あれが、どうしても欲しくなった人、花正行ってください。花正にはありますんで。自分が知ってるスーパー全部回った
あ
れ。
ああ、そう。まあ、あのもつ鍋やったら、うどんでも十分うまかったような気はした。
うん、まあね、まあね、そうなんだけど。
中華麺の方が、まあ中華麺の方がやっぱりな。
まあ定番ですからな。いや、まあ最終的にはもう何かしらで妥協してたと思うんだけど、なんか探し始めたら探し始めたで、いわゆるコンコルド効果というやつで、ね、うん、もう最後まで探さないと気が済まないモードになってしまったんだけど。
ちょっと腹立つしな。
そうそうそうそう、なんでないねんってなるから。
なるな。
っていうような感じでした。はい、ではですね、これね、大きなニュースになってしまいましたね。2月5日のニュース、回転寿司文化が終了、寿司堂怒りの完全注文制ということで、まあ皆さんね、この辺の経緯はよくご存知だと思いますんで、まああんまり触れやしないですけども、寿司堂完全注文制に行こう、今私たちができる精一杯ということでですね、なったらしいですわ。インスタグラムだか TikTokでですね、なんとかペロペロという形で若い子がお皿とかね、醤油差しを舐める動画を拡散させて、その結果ということにはなるんですけれども、
残念やな正直。
まあ昔からそういう議論はあったけどね、回転寿司のあの電話必要か否かっていう話でね。
そうね、
結局みんな注文してんじゃんと
ね。やっぱり辛いと思いますよ。フェアの時とかやっぱり売りたい商品を流すじゃないですか。
確かにね、
うん、やっぱ流れたら思わず取りますからね。
それはそうなんだよな、
うん、だからあのレーンっていうのは何のためにあるかっていうと、あれはやっぱ店側が売りたいものを出してるんですよ。
ショーケースね。
ショーケース。
うん。
店物が売りたいものっていうのは、やっぱり、まあ、ためて言うと利益率の高いもののはずじゃないですか。
確かに。
いや、やっぱりキャンペーンだったらね、キャンペーン打つからにはやっぱり大々的に仕入れをして、単価は下げても利益率は高いように売ってるはずなので。だからそういったものができないっていうのは店側にとっては打撃でしかないと思います。
仮に打撃じゃなかったとしたら、まあ最初から流してないだろうしね。
そう。それをしねえってことはやっぱ、それは流してる方がいい理由があるはずですよね。
そうですよね。橋場さん的には率直に今回の騒動に関してどう考えられてます？
隅田竜平先生と同じで、もうこのトピックについて喋ったら負けって思ってます。
まあ俺も近いとこ思うんだよね、うん。
だってもうみんな言い尽くしてるやん、これ。
そうだよね。
個人的には金庫西野が言ってることが全てかなっていう。
金庫西野なんて言ってたの？
昔からそんなみんなやってたっしょみたいな。
うん。まあ僕もそうだと思うんですよね。
SNS によって可視化されてしまったから、大騒ぎになってるだけで、うん、昔からペロペロみんながやったもん、うちは食ってたっしょみたいなことを言ってて、うん、もう、その通りっていうかそれしかないよね。
うん、そうなんだよね。
レーン廃止は、きついな。
まあそれによって、企業が動いてしまったっていうことがね、良くないね、それは。
動かなくてもよかったと思うけどね。
あの、騒動が始まった時に、株価に影響するって下り側のコメンテーターがいろいろ言ってたけど、うん、俺絶対戻すでって思ってたら、やっぱ戻してるやんか、どこの企業も。
いや、まあ、それは戻るに決まってるよ、あ
の。スシローなんか、戻した後にさらに上がってるからね。本来的には、全く大したことじゃないんだよ。
いや、俺もそう思う。
今の時代株価が下がるか、これは大事ですって。厳粛な態度を求めないといけませんってさ、みんな言ってたけどさ、そんなバカなって思ってたらやっぱ株価戻すしさ、初めっから大したことなかったのを SNS と日本のメディアがね、大したことにしちゃったんだよね。
まあメディアがおもちゃにしちゃったよね。いや、株価は下がるよ。あれだけニュースで出ればアルゴリズム売買でもう下がるはずだ。
うん、そうそうそう。先週のコメント会で僕も言いましたけど、そう。ただただそれだけの話。
だって企業の本質的な価値に何らの影響もないし、
うん、
下がったのって全勝の株価じゃないですか。
あ、それは全勝じゃなくてね、フード&ライフカンパニー。
ですね、あ、フード&ライフか。ごめんなさい、間違えました。うん、全勝は浜寿司だ。と、要はその、フード&ライフのポートフォリオの一つに過ぎないわけじゃないですか。
そうですね。
だから、いや、これがね、イオンにおけるイオンモールみたいな感じでさ、スシローが単独で上場してるんやったらさ、
まあ、まだ分からないでもないけどね。
あんまり戻らへんかもしれんけどさ、うん、そんなわけないやん。
うん。
だから、スシローの株の、あれ下がって、チャンスって思った人みんな買ったはずやん。
うん。そうだよね。
俺買わへんかったけど。
だから、日本のメディアと、日本のコメンテーターさんを本当、猛省を促したいと思いますけども、坂田には。あと、どうすんだろうね。いろんな企業が対応してるじゃないですか。スシローが注文方式にするとかさ、うん、吉野家が紅生姜を撤去するとかさ、小袋で出してるらしいよ、今。
ああ、辛い。
もう、あと、あれね、天かすとかさ、うどん屋の。スケさんうどんで天かす直食い事件もあって。
ああ、あったもんな。
それで天かす撤去とかあったわけですから。まあ、あとそれがどうなっていくかですよね。
まあ、もう 戻ると思うけどな。
ね、現状としては企業としてのリスクにはなり得ないっていうことが今回分かったんで、それがね、全くリスクじゃないとは言わないけど、そんな大騒ぎするほどのリスクじゃないっていうことが今回もう完全に分かったんで。
まあ、そうなんだけど、でも今回ってさ、スシローが対策打ったから鎮火したんだよね。
ああ、そういう点もある
だ
か。
から、打たへんかったら、マイノリティではあるけど、なぜ対策をしないんだってやつが絶対にいるから、
ああ、そっかそっか、そうだよ
ワイドとか
ね。
なんか絶対対策促しちゃうでしょ。
そうです
ね、
ね。
株価下がるから厳粛な対策が必要ですみたいなこと言ってたやん。
困ったもんですね、ほんと。はい。まあ、だから、まあ、ほんとね、忘れた頃に元に戻してほしいですね。
そうっすね。それが一番いいと思います。
まあ、はい、ってな感じです。はい。というわけで、そういったですね、迷惑なお客さんに関しての話題ですが、いきなりステーキもやられてたわけなんですけども、動画あり、いきなりステーキでいきなりソースを直飲みする動画が発掘されるということでですね、いきなりステーキでいきなりペロペロ、動画見たらですね、いきなりソースを直飲みしてるっていう、まあそういう動画になるんですけども、
そうっすね。
ペッパーフードの株価見たら、きっちりこれが公開された2月9日10日のあたりで株価下がってんのな。やば。ペッパーさんの場合は、
わからんけど
わ
な。
からん、なんで下がったかはわかんないけどね。
チッパーさんの場合はちょっとね、要素が。
多すぎてね。下がる理由はいくらでもありますからね。今現在、MS バランと発行してますんで、それで下がってる可能性もありますけどね。
発表もしましたからね。もうわかんないっす。
と
まあ、
い
ペッ
う。
パーに関しては、この動画は、
はい。
ノイズです。ノイズです。すいません。はい。
まあね。
大した影響ないです。
はい。ペッパーさんはそういうところだったんですけども。まあ、そのですね、ステーキソース直飲みよりも大変な決算短信が今回出ておりまして、はい、2023年2月14日のですね、ペッパーフードサービスの IR 資料でございますけども、2022年12月期決算短信、
はい。
発表されました。
おなじみ一次資料でございます。
はい。
まあ、端的に言うとドマイナスですね。
そうですね。我々が散々言っていた地獄の釜の蓋が開いた状態ですね、これはもう。
特にね、坂谷さんはね、コロナのね、補助金なくなるときが、地獄の釜の蓋が開くときやでと。
言っ
い
て
や、
まし
で
た
ーって。
が、
まあまあ、実際そうなんですけど。
実際そうなっちゃいましたね。特
まあ
段
で
状況
も、
は変わらず。
でもそうなんだけど、でもやっぱね、僕、今回、決算短信眺めててつくづく思ったんですけど、やっぱりコロナの問題じゃないね。
そうですね。
コロナって、営業外収益なんですよね、あれ。財務諸表上で言うと、営業外の収入なんですよね。
そうですね。
だからまあ、今までは営業損失っていうのが出てて、要はね、お客さんとの商売でね、販売して得た代金よりも仕入れとかの方がかかっちゃって、営業損失食らってたんだけど、まあ、それを給付金、拡大防止協力金で埋めて、経常は黒字みたいな感じでやったんだけど、今今回やっぱり協力金は入ってるものの、やっぱり去年と比べるともう半分弱なんですよね。
ですね。
だから、だからそのダメージはやっぱあるんですけど、でもやっぱり営業損失が出てるっていうところはやっぱり変わらないんですよ。1年経ってもやっぱ変わんないんですよね。1年経って確実に人の足は動いてるわけじゃないですか。コロナが終わり、2類から5類になるのかみたいな話をしてる中においても、まだやっぱり営業損失が出てて、しかも拡大してるんですよ、営業損失が。
2021年と2022年で言うと営業損失が大きくなってるんだよね。おかしくないって、それって。
確かに、協力金半分になってるんやったら営業損失も半分にしたいやん。
そうですな。
ない
やー、ということでね、特段状況的には変わってないと。で、いや、まあ、むしろ徐々に悪くなっているというところになってきますね。だから、MS ボランドという形で、株価の安売りによる資金調達をされているということなんですけど、今。
そうですね。
そんなんでね、数億市場から抜いてどないすんねやって思うような決算ですね、これ本当。
ちょっと MS バラントのペースが追っつかないかもな。
ってなりますよね。だって、当期純利益が20億のマイナスやからな。MS ボランドで20億調達できまへんからな、それ。
だから今回さ、現金及び現金投下物っていう残高があるんですけども、要はね、手元の金、あるいは金になるもの、現ナマですよね。今から1年前、現ナマ43億あったんですよ。これが今18億になってます。だから今回キャッシュフローステートメントっていうか、まあ、キャッシュフローの状況っていうのがね、決算短信と1ページ目で予約してるところに書いてあるんですけど、これ見て、うわーって思ったんですよ。去年もそうだったんですけど、まあ、キャッシュフロー計算書って営業活動、投資活動、財務活動っていうのを、3つに分けてるんですよね、お金の流れを。これが全部マイナスなんですよね。だから営業活動においては、いただくお金より出ていくお金の方が多いし、まあ、投資活動も何かまあ、大体普通マイナスになるんですよ。 まあね、新規出店とかもしてますから。うん、で、財務活動は、まあ、MS ワラントは発行したものの、やっぱり借入金返してるんで、マイナスになるんですよ。
うん、
だから、企業活動のどの側面を取っても金が出ていくんですよ。今のペッパー。この1年で25億、現金投下物が落ちてるんで、
うん、
これ同じペース来年も繰り返すと、現金投下物なくなるんですよ。
うん、なくない。いや、同じペースじゃないんですよ、おそらく。なんでかっていうと、去年は少ないとはいえ、コロナ協力金があったわけじゃないですか。
だから入ってくる価値がより一段少ないだろうって話です。
そう。同じ営業活動をしていたら、まず間違いなく、まあね、特別損益がいくらになるかは知らんけどさ、出ていく金は多くなりますよ、多分。
いや、そうなんですよ。
っていうことは、結構具体的な X デーが見えてきたかなっていう。
おかしいな、俺。なんか、半年ぐらい前にペッパーちょっとそこ出したんじゃねえかぐらいの話してたはずなんだけど、全然出してねえな。橋場の言うことは皆さん信じない方がいい。
橋場さんが言ったことをね、全然やってくれないペッパーが悪いんですか、それは。我々いろんな提言をしてきた。いろんな、
ね、
いろんなって言っても一個だけか。
いろんなって言ってもまあね、あの、一斉に集中しろっていうのと本社なんとかしろっていうその2点しか言ってないんですけど。
そうですね。それを一つも聞いてくれないね、ペッパーが良くないんで。それに関してはね、
でもちょっとね、
うん、
もしやって思ったページが今回あったんですけど、
はい、
中期経営計画の進捗及び見直しに関するお知らせっていうリリースを出してるんですよね、メンバー。うん、あの、決算端子と同じ日に出してて、
うん、
左上にページ数が入ってるんですけど、21ページ、
うん。
中期目標って書いたスライドがあるんで、これ前なかったんちゃうかなと思って。
これか、中期目標。あ、これは初めて見た気がします。
そうだよね。僕もなんか前見た気がしなくて、多分初めてなんじゃないかなと思ってるんですけど。
中期目標ね。うん、
はい、中期目標って書いたスライドがあって、うん、なんか人が階段をホップ、ステップ、ジャンプしてるような映像があるんですよ。で、これによると、
うん、
2022年からの未来を書いてるんですけど、うん、2022年って去年じゃないですか。
そうですね。
昨年度までは改革のフェーズだったらしいんですよ。
なるほど。
まあ、収益構造を転換して海外もちょっと進出して新しい業態もやりますみたいなの改革。2023年は新生、新たに生まれると書いて新生です。
お
で、2024年度以降は前進。前進ってのは前に進むじゃないですね。この。
まあ、ゆっくりって意味です。徐々に進むって意味です、前進。
そうですね。三髄に悪徳残の残です。はい。
はい、はい、そうですね。
だから2023年は、なんかどうやらこの新たに生まれる年らしいんですよ。
真面目に言ってる。
そうらしいよ。
こんなこと突っ込むのもさ、なんか恥ずかしいけどさ、2022年の改革って書いてあること、これ何一つできてねえやん。
カレー業態に挑戦したやないか、唐揚げにも。
全部撤退したから。
あと、台湾とフィリピンに進出したね。
あ、そうか。それはまだ撤退してないわな。
してないよ。フィリピンに1号店出したもん。
うん。まあ、それはよかったよかった。いいんかどうかは知らんけどな。
筋肉質な収益構造への転換はできてない。
できてないでしょうよ。利マイナスやったらもうどうしようもないでしょう。だいたい去年より営業利益のマイナス幅増えてるんだよ。
いや、そうなんだよね。
どこがどう筋肉質なんだろうって話だろう、それは。
で、まあちょっと今坂谷が言ったことを全部無視して筋肉質な収益構造に転換したんで、
はい、
2023年度は収益を安定化させるらしいんですよ。
いや、このまま安定してたら潰れるってさっき言うてんねん。
今のまま安定するとまずいんですけど、
うん、
で、なんか DX とかプロモーション投資とかするらしいんですよ。
ああ、そうか。今思い出したけど、MS ワランとしたのは、この投資のためやったな。今思い出した。
平均返すためだけちゃうで。DX もやんねんで。
そうやな。
で、なんか僕が注目してるのはやっぱこの新業態っていうところなんですよ。
はい。
多様化する職の志向や来店ニーズに合わせた新業態の企画検討。
やめてくれ。
やっぱりね。
やめて。
やっぱあの、経営陣は、やっぱり、ラジオ食堂の言うことを聞く気がないらしくて、唐揚げもあかんかった。カレーもあかんかった。次やって思ってらっしゃるんですよ。で、ちょっと次のスライドを見ていただきたいんですけど、
うん、
これ、ね、坂谷さん、一番色の濃いね、
うん、
今の新生って書いたところのポートフォリオを見てくださいよ。
あの、いきなりステーキ、炭焼きステーキ国、カツキテ、はい。
これ見て、あって思ったんですよ。いや、これね、
はい、
仙台名取とプライム42が入ってないんですよ。あれ、プライム42やめるって思ったの。
あ、まあ、可能性はあるでしょうね。いや、だって、所詮は1店舗しかないですからね、プライム42は。
うん、既存事業のポートフォリオ管理をいよいよ開始するのかしらってちょっと思いました。
ワイワイの提言を聞いてくださった可能性があると。
そう。
国も勝つ気店も潰せ言うたやろうが。
まあでもやっぱそこはね。俺、プライム42 行きたいんですけど、一緒に行ってくれる人が誰もいないんですよ。
はい、そうですね。俺も行きたくありません。
そうですよね。坂谷さんもね、行きたくないっていう話だったし、ラジオ食堂イベントもこのプライム40ではやらないっていう話だったし、
そうですよ。
行く前に終わられると嫌やな。
ああ、
でも、
確かにね。まあ、つまり、会社の決算説明会資料みたいなもんですよね、これ。
そうです、そうです。
まあ、その中からプライム42っていうね、東京新橋のビルの42階にある、これ何のために作ったのかわかんない高級ステーキ屋とね、牛タンナトリっていう4店舗しかないチェーン店を記載していなかったと。だから、早晩この2つが消える可能性があると。
絶対いいと思ってるはずなんで。だって中継の見直しですからね。
まあ、そうですよね。
刑事みんな見てますよ、この資料絶対。
いや、でもちょっと今、改めて思いましたけど、このプライム42なんですけど、結構いいかもって思いまして、絶対ガラガラでしょ。
まあ、多分ね。
だってさ、168席もあるんだよ。
168席もあんの？
うん、書いてある。168席、個室5部屋って書いてあるよ。すごいよね。
すげえ。
絶対ガラガラでしょ、こんな。行ってみるのもいいんじゃない？
平日のランチとかに、ね、一人で行ってみよ
ランチもそこそこしますけどね、ここ。
う。結構するんですよ、これ。お高いんです。
う
まあ、
ん。
それはそうですよ。そういう店なんですから。
まあ、基本的にコースなんですけど、ランチコースでも安い方4400円の高い方6600円ですからね。ディナーやったら基本1万円で見るべきだな。
そう。
お遊びで行くにはちょっと迷う金額ではあるね。
一応ね、ウェブ予約すると、
うん。
5500円のコースとかありま
うん。
す。
なんか5500円も払うんやったら、普通にステーキ屋行きたいわってなるな、やっぱ。
素敵屋ですよ、ここは。
いや、まあ、そうやけどさ。ごめん、ちょっと言い直すわ。美味しいステーキ屋行きたいよな、5500円も出すんやったら。
食べてから。
はい、食べてから言った方がいいと思いますけども。
あまり強く言えない、
は
腰
い。
の弱い立場がここにいますけれども。
うん、そうですよね。うん。
いやー、ラジオ食堂のイベントここでやりたいな。
誰も来へんよ、こんなとこ。
近いもんな。絶対貸し切れると思うねんけどな。
168席、やけどを貸し切れるっていうね。まあ、それかあれやな。誰か、結婚式ここであげてほしいな。
そやな。二次会でもええわ。そしたら貸し切れるもんな。
そう、結婚式で やだよ、こんなとこ。いや、まあ、場所はいいけどね。
いいよ。場所全然いいよ。こんなとこじゃないよ。仕事場だぞ。
そうだよね。しかも、高層ビルの42階ですからね。
全然いいじゃないですか。
そうだよね。
ちょっと結婚をご予定されてるリスナーさんとか、いらっしゃったらちょっと呼んでいただけないですかね。
結婚式というか、二次会だな。
二次会、
二次会で会費1万円ぐらいでいけんじゃない？
もういける、全然いける。
まあ、そう考えるといいなって思ってきたな。どうもな。
そう、だからちょっとね、ここがなくなるの嫌だなって思う。じゃあ、TV 行けやって話なんですけど、すいません。
そうです。僕が思ったのは、海外からなんか、偉い人がやってきた、名前忘れたけど、なんか
ジェームス・スキナーさんでしょ？
そう、ジェームス・スキナーさんとかをさ、接待するのをここでやってるからさ、そういう会社の施設として残していくんじゃないかなっていうのが一つ。
そうだね。会食はここでやるでしょうね。それは普通による。
なんだけれども、おそらく一番でっかい赤字を垂れ流してるのがここであると思うんだよね、きっと。
まあ、家賃みたいなね、ところで言うと、そうなるよね。
だって168席だよ。
めちゃめちゃ広いもんね。で、仕入れもね、かなり。
だからさ、168席が常にガラガラって考えたらさ、多分赤字額は結構なもん。だから、僕らさ、見えてないだけで、もしかしたら勝木亭とかさ、このステーキクリーンとか全部黒かもしれへんや、
あ
セ
り
リ。
うる、あり得る。
で、プライム42が全部その辺を食い潰してる可能性十分あると思うようで。
レストラン事業の中が見えないから、
そう。
そうなんだよね。
ねえ、どうなんでしょうね。橋場さんがおっしゃる通り、いつなくなってもおかしくないんで、このプライム42は。ぜひね、水郷の方は行っていただきたいですね。
結婚式の二次会呼んでください。
はい。
ちゃんとそれなりの御礼をお包みいたします。
我々が常々申し上げてた猫又お粥効果について。
ああ、その話してませんでしたね。
決算短信にちゃんと書いてありましてですね。
はい。
商品販売事業につきましては、中略。
はい。
9月17日より、女性 VTuber グループホドダイブ所属の猫又お粥との復刻コラボを行い、年始のコラボ店舗で販売した限定商品、カチネコお粥ハンバーグが自宅で楽しめる、カチネコお粥ハンバーグ復刻コラボセットを期間限定で販売いたしました。この結果、当事業年度における売上高は1億5700万円、前年同期比16.2%減、括弧閉じる。セグメント損失は2200万円、括弧前年同期は2300万円のセグメント損失となりました、ということで、はい。
はい。
一言で言うと、 おかゆハンバーグはほとんど効果ありませんでしたということでございます。
頑張ったけど、利益はもたらすところまではいかずと。
そうです。売上高が前年から落ちてますからね。
びっくりしましたね、これ。16.2% も落ちてんのね。
そうですね。まあ、その割には、セグメント損失が少なくなっているっていう。このね、セグメント損失100万円分が、
うん、
猫またおかゆん効果かなって感じですね。
そうですね。だから、頑張ったは頑張ったってことなんでしょうね。
うん。言い方悪いですけど、勝ち猫おかゆんハンバーグ復刻コラボセットなんてクソぼったくり商品でしたから、利益率 70% ぐらいあるんちゃうみたいな、えげつない商品でしたから、あれ。だから、そういった意味では、このね、セグメント損失をちょっとでも圧縮する効果あったと坂田には思いますけども。
今年度もやるやん。
かもしれんね。
やって悪いことは多分何もないんちゃう、これ。
うん。まあね。ぬかに釘というか、のでんに腕押しというか、大した意味はないでしょうけれども、やらんよりはやった方がいいんじゃないですかね。
わからんけど、猫またおかゆ新業態やるかもしれんやんか。
そこまでやれやね。多少はねっていう話やね。
まあ、ただ、それやっても全国的に展開はきっとできないよな。
うん、そうだね。
キャバラとポンバシ1店舗ずつみたいな感じかな。
最近もさ、VTuber の、僕ら全く知らないですけども、はい、バーチャル YouTuber のスオサンゴちゃん、かっこ通称、ウゴちゃんっていう人が放送中にですね、はい、パドキエスパーニャの話した瞬間、来場者数が 2.3 倍になったっていう恐ろしい事態になってましたから。
パドキエスパーニャって伊勢志摩のスペイン村やったっけ？
ああ、そうそう。
あ、はいはいはい。
関東の方はなかなか知らないかもしれないですけど、関西の人はみんな知ってる島スペイン村ですけども、関東で言うと富士サファリパークの歌のとってもとってもとってもとってもライオンだってあるでしょ。
あ、はいはい、 あれに近い。
そうそう、 あれみんな知ってるのと同じぐらい関西の人は島スペイン村のエスパーニャーっていうのを知ってるっていう、だいたいそんな感じで理解していただきたいんですけども、
はいはいはい、
ここがね、 VTuber がねたまたま話題に出しただけで、うん、もう入場者数がバグっちゃったわけですよ。だからやっぱりね、強い、そこは
強いな、
うん、でここでね、重要なことはこのスオサンゴさんって人は、
はい、
インフルエンサーとしての実力っていうと悪いけど、まあインフルエンサーとしての力、うん、
はい、
一緒かで言うとですね、猫又さんの方が強いんですよ。
ああ、そうなんですか、
うん、はい、こういうのを比較するの良くないですけど、どっちが大物かっていうと猫又さんの方が大物なんですよ、
うん、
だから本来的に言えば猫又さんの方が効果が出るはずなんです、
うん、
スオサンゴさんのチャンネル登録者数は 44.5 万人なんですけども、すごいね、 44.5 万人でもめちゃめちゃすごいと思うけど、猫又おかゆさんはですね、チャンネル登録者数155万人なんですよ。だから単純計算で言うと、この島スペイン村効果の3倍の効果が出てないとおかしいんですけども、猫又おかゆさんに関しては。だけどそうはなっていない。
うん、まあでもあれ、スオサンゴさんが自発的に喋ってね、エスパニャ側は全然知らなかったっていう話なんでしょ。
うん、そうなんですよね。だからスペイン村の支配人も全く知らんかったっていう話やから、
VTuber ってなんだっていうところから検索したみたいな、
そういう話があったぐらいなんで、だからやっぱ発信の仕方なんだろうなとは思いましたけどね。
VTuber 側からここ面白いっていう、ね、いう発信の仕方と、行き捨て手組みましたどうぞっていうのはやっぱちゃいますやん、受け取り方としてちゃいますやん。
まあそうだね。まあそだ猫又さんは別にいきなりステーキ好きじゃないですからね。まあ、
それは全然違いますよ。橋場坂谷がキステ好きですって言ってもダメなんですよ。
いや、俺は好きだよ、キステ。
僕らが猫又おかゆだったら、ね、今頃。
あ、そういうことね。
あの、サブがお仕事になってるわけですけど。
まあそうですよね。まあそういうのはあるんでしょうね。アイドルがラジオ番組でたまたま話題に出たものはよく売れるけど、そのアイドルが CM やってる商品がそれと同じぐらい売れるわけじゃないっていうね。
やっぱり、真に好きかどうかっていうのが伝わるかどうかっていうのは、やっぱでかいん。
まあそうですよね。はいはい、残念でした
頑張れ、
いきなりステーキ。はい。ということでございます。直近で、いきなりステーキと同じぐらいやばい会社があるということでですね、ニュース出てましてですね、
はい、
こちら、市況株全力2階建てっていうブログなんですけども、2月10日の記事なんですけども、ポエム路線で余裕コックパッド、希望退職を募集するまでに落ちぶれるという、そういう記事でございまして、
うん、
悪意がこもった記事だなとは思うんですけれども、コックパッドが最近調子悪いよっていうのは、ラジオ食堂の1年前ぐらいにお話しした内容であるんですけども、それが最近ですね、決算が出ましてさらに悪くなっているということですね。で、2月10日に希望退職者の募集に関するお知らせっていうのが出ておりましてですね、クックパッドさん、 まずいよと、
うん、
今回ねラジオ食堂としては継承を鳴らさせていただきたいということになってくるんですけれども、
そう1年くらい前だったと思うんですよね、クックパッドの話したのって。もともとクックパッドってレシピの会社で、
はい、
完全に一世を風靡したわけじゃない、
ミクシー並みに一世を風靡しましたね、
一世風靡しますね、手早く料理をするとか美味しく料理を作りたい人ったらクックパッドの有料会員になって、
はい、
収益を拡大してっていう流れができてたんだけど、なんかいつの間にかレシピが動画になったよね。
うん、そうですね。
でクックパッドその動画化の流れについていけてないんよねみたいな話をしてたのがだいたい1年前で、で今回2月10日にクックパッドが決算短信を出してみたら三角だらけなんだよね。
三角だらけというね、
まあ、マイナスってことなんですか、うん、ペッパーも三角が残念ながら多いんですけど、
はい、
まあ、それとも劣らない三角の多さですね。
そうでしたね、これ連結経営成績のマスが全部三角で並んでましたからね。
まあ去年もそうだったんですけど、今年もそうだったんで、これ三角コンプリートなんですよね、これ。
ちょっと目つぶれるかと思いましたね、さすがにこれは。ちょっとね、クックパッドさんに関しても、これからウォッチしていかなければですね、もはやラジオ食堂は日本の食産業を支えていると言っても過言ではない。
ないですね。
マクドナルドさんもラジオ食堂を聞いて、経営立て直したわけですよ。
そうですね。
いきなりステーキ。ラジオ食堂を聞いて、まだ立て直してないですけれども。
まあ、聞いては
いますから。だからちょっとね、クックパッドさんもね、滅びの未来を救わねばと思った次第なんですけども。
我ら立ち上がったわけでございますね。
うん、我ら立ち上がったんですけど、まあ、しんどい、これが。前のね、放送の時に言ってたのは、もうちょっとクックパッド社のメイン事業であるクックパッドというサービス自体が、構造的に収益を出す構造じゃないと。まあ、少なくとも成長もできんという話をして、まあ、あとは、どれだけスリムになるかか新しい事業を打ち出すかっていうこの2択しかないという話をしていたんですよ。でそれがまあ1年経って12月の決算短信が出たら、まあさらに悪化してますわという状況になってますんで、
はい、
あとねこれ決算短信読んでてやっぱクックパッド面白いなって思ったんが、めちゃめちゃ売上原価が低いんですよ。まあ当たり前っちゃ当たり前の話なんですけど、売上がね100億円の会社なんですよ今クックパッドさんって。
そうですね、はい。
で売上原価がたった4億円しかかかってないんですよ。
あれすごいよね。だから、あらり率がめちゃめちゃ高いってことだよね。
まあ、そうやろっていう話なんですけども。
多いのあらり率 96% みたいな。
そう。なんだけど、販売費及び一般管理費、まあ、要するに人件費ですね。人件費が120億円かかってるわけなんで、だから赤字なんですわという、まあ、そういった形になるんですよ。
なんでこない高いんやろ。
イラン社員がいっぱいおるからちゃいます。
いやだってこの会社の社員300人ぐらいしかいないんだぞ。
そうなんだ。あら皆さん高級トイなんですわね、それは。
いや限界あるっしょそんな。
そうやな、
なんなんだこの換算費はと思っていて。いやだからでもそんな CM 打ってるクックパッドって。
なあ、あんまそういう印象ないけどな。 SEO 対策にめちゃめちゃ金かけてるとかそういう話かな。
そんなウェブサイトの運営費とかで金かかるか。
うん、かかだんと思うけどな。
販管費の説明してる項目はあるのね。
はい。
販管費は122億円。
はい。すごいね。
前期比 0.1% 減だから去年と全然変わってないとなりました。
はい。はい、
これは主に国内の新規事業に積極的な投資を行っていること及び、為替の変動による海外に費用が増加したことの一方でうんぬんって書いてて。
ああ、そういうこと。
つまり、どうやら新規事業への投資を販管費扱いにしてるらしいと。
うん。まあ、にしたかてっていう話やな。
そういうことはめちゃめちゃ投資しとるんやろな、これ。と。確かにしてるんですよ。
うん。
で決算説明会資料に2017年から10年間の投資フェーズの振り返りっていうねページがあるんですけど、ここぐらいドカドカドカっと2018年から新しい事業に投資してるんで、これかしらみたいな。
うん、
去年の有価証券報告書も見てるんですけど、
うん、
2021年12月31日だから今から約1年前、
うん、
の状態の従業員数が376人で、平均年間給与がざっと800万、
うん、お給料高いね、クックパッド、うん、
それはあるよ。でもあるにしたってね、
まあ西高手っていう話な、
知れてますよ、376人しかいないんですから。
まあ一般的にね、人件費ってお給料の2倍って言われますやん。
はいはいはいはい、はい、
376人かける790万円でしょ、かける2でしょ、
うん、
はざっくり60億くらい。
そうやな、あ俺も今計算した。
だから計算が合わんなだったら
この販管費は。
いやだからやっぱ決算短信に載ってる通りか、
60億ぐらい投資してることにならないと、
うん、
つじつまが合わないんだよ。
そう か。希望退職者募るぐらいやからさ。やっぱ人件費なんかなって思ったんだけど。でも、社員からしたら、意味ない投資やめろって思うような、これ。
特にね、その新規事業今どんどん撤退しているので、やっぱり経営陣が投資ミスした結果、うちらの首がみたいな話でしょうね、これ。
まあ、どっちにしろ、このまま行ったら、自利品になるっていうことは、まあ、わりかし明らかなんで、その辺は考え方次第だとは思うんですけどね。
うん、そうですね。
なんだけども、投資がでかすぎるというか、ね、思っちゃうよね。これ、決算説明会資料に書いてあるんですけど、クックパッドが2017年から10年間の投資フェーズで達成したいこと。まあ、つまり2027年までに達成したいことなんですね。日本中心のサービスを世界中で使われるサービスに、まあまあ、これは頑張ってくださいって感じですけども、便利なサービスを楽しみになるサービスは、まあ、これも頑張ってくださいって感じや。というか、ふわっとしとんな、ここもここで、もう。で、レシピの会社から料理の会社になろうってしてるんですね。ここがやっぱり一番興味深いところで、レシピは今日何作ろうを解決する有力な方法ですが、料理の力はそれだけではありません。生産流通も含めて重要な課題を解決していきますっていうことなんで、普通にこれだけを解釈するのであれば、生活クラブみたいになろうとしてるのかなって思っちゃいますよね、これ。これだけ見るとね。で、その次のページにですね、2017年からの10年間の投資フェーズの振り返りって書いてありまして、で、そこには書いてあるのは、クックパッド TV とかですね、クックパッドマートとか、フードクリップ楽しいキッチン、まあいろいろあるんですよ。クックパッドライブとか、ね、お料理絵本、食べ撮り、釣り場カメラとか、まあいろいろやってて、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10個も新しい事業を立ち上げてるんですよ。5年間で10個。すごいね。めちゃめちゃ頑張ってるね、これ。
次早に次から次へと投資してきて、事業の幅を広げようとしていたのがよくわかりますね。
そうですね。まあね、5年間で10個事業を立ち上げてですね、その次のページに、2023年2月10日事業廃止決定っていうので、5個の事業が廃止決定してるんですよね、ここ。まさに速落ち2コマ。
これはちょっとね、ぜひ皆様にもね、この YR 資料見ていただきたいですね。
これは2コマ漫画としてめちゃめちゃ完成度高いんで、14ページで、こんだけ事業を開始しましたって言って、その次のページで、半分今回終わらせますって書いてあって。もう、
投資フェーズとは何だったのかっていう
何だったのかっていうね。まあ、そんな状況でございましてですね。で、
これ、10ページのミッション実現に向けてっていうのも僕好きで、ミッションにつけつけての企業の姿勢みたいなものを書いてくれてるんですけど、大胆な勝負を機動的にしていきます。成功することもあれば失敗をすることもありますが、それでも果敢に挑戦します。
まあまあ、いいことやけどね。
これですよ。失敗することもあると。
まあ、これってあれよね。成功したやつが言うとかっこいいセリフよね。
あ、でもほら、同じことを言い続けてほしいじゃないですか、やっぱり。
まあそうだね。まだ失敗してたわけじゃないからね。
まだ始まってすらいねえですから。
僕の前の会社の会長がいつも言ってたよ。私は人生で一度も失敗したことがありません。なぜなら成功するまで手を離さなかったからです。ずっと言ってたからだ。まあそんな話はええねんけどさ。西田風っていう話はね、ちょっと打率低すぎんでってなるわな、これ。
来月になるともね、ここってペッパフードサービスとの12月末締めですので、来月になると有価証券報告書が出るはずですので、ここで結構ね、企業のまた詳しい開示情報がつまびらかに出ると思いますから、ちょっとこれからね、興味深くウォッチをね、続けていきたいなっていう会社の。
そうですね。彼らの未来を変えないといけないんで。
クックパッドは世界の未来を変えるわけですよ。で、我々がクックパッドの未来を変えるわけです。
そうですね。まあ、これからクックパッドも応援していきますんで、よろしくお願いしますって感じですね。でね、今そのクックパッド以外の中で言うとね、クックパッド TV、まあ、これはいいでしょうと。で、フードクリップはまあ、ニュースサイトなんですよ。まあ、こんなもんが事業の新しい柱になるわけありまへんわね、そんな。で、楽しいキッチンは、キッチンリフォームの EC サイトなんですよ。リクシルとかと、そういうところのキッチンの設備、リフォームっていうのを EC サイトで売り買いしてるっていう、そういうサイトなんで。だから、やっぱりこのレシピの会社から料理の会社にっていうところと、あと、新しい事業の柱を立てるっていう意味では、やっぱりちょっと物足りない。まあ、やったらええんちゃうぐらいの感じなんですけども、このクックパッドマート、これがね、やっぱ一番重要な点なんですよね、やっぱり。まあ、クックパッドマートっていうのは、一言言うとネットスーパーですわ。
だからなんか注文すると食べ物が届くってことです
そう
かね、
そう
きっ
そうそうそうそうそうですよ。送料無料のネットスーパーっていうところなんで。だから、クックパッドがこれから新たにね、さっきのいきなりステーキの決算資料で言うと、新生になる一歩を踏み出せるかっていうのは、このクックパッドマートの成功にかかってるんですけれども、今の評判は非常によろしくないという。 そんな状況みたいですね。
なるほど。
クックパッドマートの口コミ評判っていうのがあってですね、それを見ると、口コミ評価が5段階中2.83ということになっておりまして、
まあ、ちょっと良くないですね。
ちょっとよろしくないですね。イオンネットスーパーが1位なんですけど、このサイトで言うと。星が 3.35 なんで、ちょっと辛いですね。全体的に。
なるほど。
ということでございました。頑張れ、クックパッド。
クックパッド。
じゃあ、いろんな話したんで、まあ、マクドナルドさんは雑に増えときます。
はい。
マクドナルド初アジアンバーガー全3種食べ比べ、一番美味しい新作はこれというマカロニさんの記事でございますけれども、
はい、
今回マクドナルドさん、初のアジアンをテーマにしたバーガー3種が登場ということですね。初めて、そうかなって感じはしますけども、油淋鶏チキン、担々ダブルビーフ、スイートチリシュリンプという形で出ておりまして、油淋鶏チキンはですね、いつものチキンに甘辛ダレをかけましたっていう内容で、担々ダブルビーフはですね、いつものハンバーガーに担々ダレ、担々麺とかのあの担々ダレをですね、入れたもので、スイートチリシュリンプはですね、いつものエビカツバーガーにですね、甘辛いスイートチリソースをつけたという内容になっております。
それソース商法じゃないですか。
まあそういうなよ。いつものことじゃないか、そんなこと。
これあの、ペッパーフードサービスがね、あの、フードコートでいろんなソースを楽しんでいただけるキャンペーンやっているのと同じですね。
まあ近いとこありますけどね。まあ全部ね、坂田にいただきましたけれども。
全部食べられましたか？素晴らしい。
全部食べましたけれども。まあ、いつものって感じではありますが、はい、ただね、担々ダブルビーフだけちょっとだけ感心しました。
本当？
正直、ユーディチンチキンとスイートチリシュリンプに関しては、まあすごい既視感のある味だったんだけど、
うん、
担々ダブルビーフだけ、あれ、新しい味とは思いました。
お
ー。この味今までマクドナルドなかったなって。はい。だからね。
それは美味しいですね。
うん。味的に言うと別に美味しかなかったんで、難しいとこですけどね。いつものマクドかって言ってね、北谷さんの言葉を書いて言うと、まるで猫丼で電話を当てられているようなマクドナルドを食べてきた身としてはですね、ちょっと今日は違ったことをやってくれるのはマクドナルドさんって、あれは嬉しかったです。はい。ただ、やっぱりね、新しい味っていうのはね、担々だよね。ごまの風味とピリ辛っていう感じのソースだったんで、それは食べたことなかったんですけど、相変わらずやっぱりあの、ソースの味が強い。
ああ、なるほどね。
だから、まあ本当、もういつも同じ感想で申し訳ないですけれども、ソースの味が本当支配的になっちゃうんで、だから美味しいとは思いませんでした。すいません。
ソース別立てってできないですかね？
いや、どうだろう。難しいと思うけどね。
普通かけちゃいますもん。
だから、マックナゲットみたいに、ソースが入っているこういう容器っていうのがデフォルトであれば別だけどね。なかなかそれは対応してくれないと思うけどね。
そうだ
ね。いや、もちろんソース抜きはできますよ。
まず抜きはな、ソース抜いちゃったら何の意味もないからな。
まあそうですね。普通にエッグバーガーに買うだけですからね、それは。
ケチャップかけたらね、なんかただのエッグバーガーじゃないですか、
エッグバーガーを450円で買うっていう、ちょっとした罰ゲームになりますからね、それに関しては。
本当そうですね。
ということでございました。まあ、すいません。雑に紹介すると言ったんで、これだけです。はい。
はい。
新メニューのコーナーでございます。今回は3つ。はい、
はい。
これはちょっと話題になりましたね。2023年1月16日のニュース。ドミノピザからバーガー、一足先に食べてみたバーガーピザということですね。これ、坂谷の YouTube だけの事情かもしれないんですけど、俺の YouTube 結構ね、ドミノピザとピザハットから広告映るんよ。
ああ、そうな
ん、うん、最近ピザハットの方が多いかな。これも見てたんですけども、バーガーピザですね。バーガーのうまいとピザのうまいを一つに合わせた商品となっている。価格は持ち帰り M サイズが1645円から高いという内容でございます。果たしてですね、
はい、
ピザとハンバーガーを合わせたらどうなるのか、それはチーズバーガーの味になるんじゃないのか、はい、
普通に考えるとそうですよね
っていうね、チャレンジングなピザが出ておりましたんで食べてまいりました。
はい、
2つ目、こちらリスナーさんからもコメントいただいてたんですけども、2023年2月2日のニュース、松屋で世界の味シリーズ新作、台湾風混ぜ牛飯、ピリッと辛い鶏パイタンベースの混ぜだれということでですね、最近ですね、ラーメン界では混ぜそばブームが来ておりまして、これはもう明らかにですね、原材料費高騰のための対策と思われる内容ではあるんですけども、
なるほどか、なるほどね、なるほど、
とあれか、燃料価格高騰か、
うん、
ラーメンスープ作るんは結構ね、今原価が高くなっているので、混ぜそばブームが来ていると言われているんですけども、
なるほど、
それと合わせたのかどうかわかりませんが、台湾風混ぜ牛飯という商品が松屋から発売されました。
なるほど。
こちらもね、こういうさ、牛丼のバリエーション系っていうのは、まあ牛丼御三家のすき家、松屋吉野家は定期的に出してますけども、ちょっとこれは新しいかなと思っていただいてまいりました。 た。
はい。
はい。で、最後。これが目玉ですよね。ローソン新発売、天下一品監修の冷凍ラーメン&チャーハン食べてみたというですね、2月16日のニュースでございますけども、ついに出た天下一品の冷凍麺。いやー、ちょっとね、天下一品のカップラーメンから始まってですね、ファミリーマートのチルドの鶏パイタンが天下一品に近いとかですね、日清の冷凍食品の鶏パイタンが天下一品の味に近いとか、まあ、いろいろやってきましたけれども、
はい、
ついにもう、ど本命がやってまいりましたということでございますよ。
そうですね。待ちに待ったって感じですよね、これは。
はい。という、この3つでございますけども、せっかくなんで、ね、天下一品から参りましょうか。
あ、はい。
これ、コメントから読みますね。タコさんからいただきました。いつもありがとうございます。天下一品のこの冷凍ラーメンを食べた結果、これは来たー！麺が違うのとスープがほんの少し薄いけど、完璧な天下一品こってり、うまい！自分で家麺作るより断然うまい。マジか。これちょっとびっくりしましたけどね。家麺作るより断然うまい。へえ。素晴らしい。さすが金麗さん。ということでですね、コメントいただきまして、大絶賛。
そうですね。はい、家麺よりうまいんかとは僕も思いました。
いや、ちょっとそこは、ほんまってなりましたけれども、まあでも、坂田にも、これ、おとついただきましたけれども、これはね、今までの商品の中では再現度トップですね。
まあそうですね。僕も食べました。
レベチと言っていいぐらいトップですね。本当に。
そうですね。本当の意味で天下一品の関連商品は初めて来たって感じですね。
そう、そうですね。今までの天下一品関連商品何だったんだというレベルで全然違いますね、これは。
今までのやっぱ残念ながら自称天下一品でしたけど、まあ今回は立派に多少と言っていいでしょうね。
監修がようやくまともに仕事をしたのかと 思ってしまうレベルで一緒でしたね。
金麗ってすげえなって思いましたね。
金麗さんね。いや、びっくりしました。タコさんがおっしゃる通り、麺が違う。まあ多少は違うでしょう。うん、確かに違います。で、スープがほんの少し薄い。うん、まあ俺もそう思います。完全再現にはなってないと思いますけれども、今までの電柱が全く再現できてなかったと比較すると、かなり近くなっているという、
そ
ういった
。これはあと2年、2、3年経ったらもう完全再現できちゃうんじゃないかなって感じはしますね。
うん、ですし、もうこれがあったら、完全再現する努力も、まあそこまでしなくていいよとも思います。ここまでやってくれたら。
そうですね。
うん。イヤーチェンジで改善していってほしいなっていう思いはありますけれども。
思うのはこれずっと売ってほしいですよね。
そうですよね。
ここで終わんないでほしいなって思います。
確かに。俺もそう思った。
正直、冷凍食品のラーメンとしてはかなり高い部類に入るじゃないですか。
まあね、そうだね。
495円だって、俺が買った時。
あー、しますな。今やね、そういう有名店の冷凍食品はラーメン自販機で1000円で売ってるような時代ですからね。
いや、あと何より、天一そのものが。
まあ値上がりしてますし。
きついじゃないですか。いや、僕、この間天一の前通ったんですけど、初めてですね、僕。天一の前通って引き返したの。
そんな、まあ値上がりしましたけども。
波で940円やで、今。
定食の値段。
そう。将来数つけただけでも1000円超えて、俺いつもキムチ定食食うんだけど、これはいくらなんだみたいなさ。
ああ、はいはいはいはい。
キムチ定食にスープ増しとかしたら多分1300、400いくんですよ、今。
すげえな。
いや、そんな中、天下一品の冷食500円は、
うん、
どれだけの価値があることかと思うよね。
まあ、かもしれませんね。
ただ、刺し場が一個だけ思うのは、
はい、
ニンニク薬味別立てにしてくれへんかなって思います。
そうですね。あれは味変に使いたいところですからね。
だって、刺し場普段ニンニク抜きで食ってるんで。
ああ、そっちか。
ちょっと辛いんですよね。僕、天一のニンニクがあんまり体に合わないみたいで。
ああ、そっかそっか。前言うてましたね、その話。
気持ち悪くなりがちなんで。天一もね、店の方だと、ニンニクありなしって選べるじゃないですか。
うん。
そうしてくれるとさらにありがたいかなって感じではあります。まあ、あと、そうね。天一の麺ってやっぱりスープに合うんだなって思いました。天一の麺美味しくないっていう人いますけど、やっぱり僕は昔からそう思ってなくて。
うん。
インフレの世の中だからこそ最高のタイミングで出てきてくれたと思いますね。
まあぜひね、これはローソンだけじゃなくても日本全国で売ってほしいですね、本当。
そうですよ。坂谷さんがね、もうの悲願である天一のオープンソース化、
はい、
かなり近づいてますから。
そうですね。まあね、あとはスープだけのね、そこをね、ぜひよろしくお願いしたいところでございますけども、これだけ出来がいいとなると、
はい、
天下一品監修の意味についてやっぱりもう一度考えてみたくなりますよね、本当。
僕カップ麺の時点で完全に裏切られてますから、全く天一監修って信用してないですけどね。
天一ウォーカーではですね、助言は一切しませんでした過去ドヤみたいな天下一品少女社員の証言が載って、お前ふざけんなってなったわけじゃないですか。だからこれはどっちなんだいと、金麗がめちゃめちゃ優秀なのか、それとも天下一品監修がカップ ップ麺の失敗を反省して方針が変わったのかどっちなんだろうと。
この冷食の開発相当時間かかってるはずだからさ。
まあね。
天使の人ががっつり絡むんだったら初めから絡まないと無理だと思うよ。金龍が頑張ったんちゃうって俺は思ってるけどね。
まあ金龍はもともとね、冷凍ラーメンでは再現度高く美味しいと家系とかも出してるけどね。坂田には思ってたんで、まあその実力は出たのかなとは思いましたが。ただね、ちょっとね、どうでもいいことを考えてしまうがですね、株式会社金礼って、京都市に本社なのね。
あ、そうなんだ。へ
ぇ。京都の会社なんですよ。で、ご存知の通り、天下一品も京都の会社でございますやん。
うん、
え、これは俗に言う、京都仕草だったのかと、という、どうでもいい妄想をしちゃいました。
なるほど。
産業食品班群馬からわざわざ来てくれはったんですかと。じゃあ、ワイワイの味は教えられまへんわなと。ブブ漬けでも食うて帰りなはれと。でも、金礼に関しては、同じ京都の会社なんで、手厚くサポートしたんじゃないかなって、一瞬だけ思っちゃいましたけど、まあ、これは単なる僕の妄想なんでいいですけど。
あ、そうっすね。
はい。まあ、とにかく、金礼の冷凍食品、いい出来でした。はい。
はい。
で、次、松屋のね、台湾風混ぜ牛飯。こちらもタコさんからコメントいただいてまして、タコさんからいただきまして、いつもありがとうございます。松屋の台湾風混ぜ牛飯、何にもわからん。キムチだし、海苔だし、温泉卵だし、味が強いのばかりで台湾風とはってなったということでですね、コメントいただきまして、
はい、
確かになって思って。
これ、ラインナップ、具材も見る上で、もうこれ混ぜダレの完成度に完全に依存してますよね。
はい。
それが全てですよね、このメニュー。
ですし、台湾風要素全くないですよね、これ。
だから混ぜダレが台湾風要素をどこまで出してるかなんじゃない。
あ、そういう意味
で。だってさ、これさ、混ぜダレ以外ってさ、全部牛丼のトッピングじゃないですか。
まあそうですね。まあ、
だから、はい、キムチと牛丼の頭にもともとついてるね、味があるわけじゃないですか。
まあそうですね。
それを加味した上でこの混ぜダレがどれだけ全てを混ぜ混ぜした時に、
はい、
台湾をこの丼の上に連れてくるかの勝負じゃないですか。
混ぜダレほとんど味しまへんでしたわ。いや、まあ知ってるんやと思うんやけどさ。あ、ごめんごめん。混ぜダレだけで食べるっていうことをしなかったんで、ちょっとそれはミスったなと思うんですけど。
まあしなくていいですけどね。
混ぜ牛飯っていうぐらいだから、せっかくだからやっぱ混ぜ混ぜして食べるわけ
じゃない。それは混ぜ混ぜですよ。
キムチ牛丼の味って思いましたね。
じゃあ失敗ですね。
そう。なんで台湾風って名付けたんって思っちゃいますけどね。
それやったらね、牛丼頼んでトッピングネギ、キムチ、温玉ってしたら終了になっちゃうじゃないですか。
まあそうなっちゃいますけども。
そっちの方が高いのか安いのか私にはわからないんですけど。
まあ一つ言えることは、混ぜそば界隈では台湾混ぜそばがまあそこそこのブランド力を持っているわけですね、
はい。
だからやっぱそこに乗っけたかったんだろうなとは思うんですけども、じゃあやり方間違えてるよねと。思いますけれども、
美味しさの秘密は主役の混ぜダレって書いてますよ。
何かしらの味はするんだと思うんですけれども、キムチ牛丼食ってんなという感覚以外あんまり思いませんでしたけど、はい、だから結論としてはキムチ牛丼としては美味しかったですって感じですね、本当。
ただキムチ牛丼食った方がいいです。
まあまあまあまあ、まあ、
残念ですね。
残念ですね。いや、ピリッと辛い豆板醤を効かせた鶏そぼろと薬味のタレって書いてるな。何かしらその豆板醤的なニュアンスは感じたんですよね。まあでもそれキムチと被っちゃうんで、あんまり感じなかったんで、本当何だったんだって感じ
です、ね。入ってなかったんです。いや、なんか何をもって台湾風なのか私はもうよくわからないんですけど。
台湾風っていうのは、言い方を変えると名古屋風でございまして、名古屋のね、ご当地グルメの台湾ラーメンの上に乗っかってる、合いびきミンチをニラを辛く味付けした炒め物を乗っけたものは全部台湾風になります。
まあいや、それは台湾風としての解説としてはわかるんですけど、台湾料理をイメージしているのでは違うのかな、これ。
どうなんでしょうね、わからないですけど。
台湾ラーメンの台湾を再現したんやったらさ、ニラと。
まあまあ、そうなんですけど。ねえ。まあ、普通に考えたら、ルードーハンとかをね、台湾風のこの混ぜ飯でやるんであれば、まあ一つの目標にすると思うんですけども。
角煮入れるっていうのはわかるんですけど、でも角煮は多分入れたくないんだと思うんですよね。まあ、牛丼なんか入れたいでしょうか。
まあそうですよね。よくわかんなかったです。はい。
ね、まあだから台湾じゃなくて台湾風って言ってるんですけど。
うん、
風とはみたいな感じですね。
そうですね。まあ、松屋行ったら、はい。今、ビーフカレー美味しいんで、ビーフカレー食べてください。
あ、それ分かりました。はい。
はい。で、ドミノピザね。はい、ごめん。もう、しょうがないです。これに関しては。もう、めっちゃチーズバーガー。
あー。知ってたみたいなやつですかね。
そうなんですよ。1650円払ってチーズバーガー食ってんなという感想しか出てきませんでした、僕は。いや、もうこうやったらバーキン行った方が良かったやんって感じにはなりましたね。
あ、そこまで行っちゃうか。でも結構お高いでしょうしね、これね。
1650円っていうのは自分でテイクアウトした時の金額ね。
はいはいはいはい。
というか、このグルメウォッチっていうニュースサイトに書いてますね。目を閉じれば完全にチーズバーガーなって書いてますね。いや、もう。
確かになんかあんま褒めてないっすね。美味しいとは思いますけど。
うん。いや、美味しいですよ。なんせチーズバーガーですから。なんかね、チーズバーガーのニュアンスも加えた美味しいピザになると僕は思ってたんですけども、ここまで鉄頭鉄尾チーズバーガーだと、ちょっとどうこの感情をコントロールしたいか僕には分からなかった。
そうですね。
まあ、多分、そろそろ、販売なくなると思いますんで、ご興味があればって感じですね。
はい。
ほんとね、今月の新メニューのコーナーでした。やっぱり今回は天下一品がね、強かったですね。
そうですね。ちょっと抜けてたでしょうね。まあ、正直我々が待ち望んでいるものナンバーワンと言っても決して言い過ぎではないですからね、天下一品っていうのは。
そうですね。じゃあ、最後にスイーツコーナーだけ、北谷陽介さんからいただきました。いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
北谷さんおすすめスイーツはですね、これです。カルディのチョコレートサンドクッキー、塩キャラメルですね。これをおすすめとしていただいてます。
カルディ？
カルディです。美味しい。コーヒーとの相性最高。ちょっとコーヒーとの相性最高に関しては禁止カードだって北谷さんにお伝えしたと思ってるんですけどね。伝わりきってないみたいですね。食べ応えあるクッキーの歯応え、フィリングの塩キャラメルの加減がいい。これ他のフレーバーもあるけど外さん。カルディこれに力めっちゃ入れてると思うということでコメントいただきました。ありがとうございます。
チョコレートサンドクッキー。
ちなみになんですけど、俺昨日たまたま上野行ってたんで、カルディ寄って、このチョコレートサンドクッキーありますかって聞いたらないですって言われたんで、ちょっと大きめのカルディ行った方がいいと思います。
ああ、まあ見るからにうまそうですね。これ本当にチョコサンドクッキーって、厚めのクッキー、結構硬めのクッキーが板チョコをもろを挟んでるっていう構図なんですね。
そうですね。その板チョコもかなり分厚いですよね、これ。
分厚いですね。
はい。だからかなり。
バターサンドの、なんか、風貌に近いですね。
うん、だから、チョコレートサンドクッキーって言われて、オレオみたいなやつって俺思ってましたけど、もうそんなんとは全然違う。
全然違いますね。クッキーはクッキー。うん、チョコ要素のないクッキーが板チョコをもろはさみしてる感じです、
ね。はい。だから多分、かなり力入れた商品なんだなとは思いました。通常価格162円ということでですね。
うまいやろ。
はい。ぜひぜひ、こちら試してみてください。で、橋場さん、カツヤの話されます？
あ、じゃあ、一点だけ、全力飯ですね。今月は、チキンカツとすき焼き、
はい、
の、まあ、合盛りってやつなんですけど、
はい。
池袋以外で食べました。美味しかったです。以上です。
池袋オペレーション悪い説が立証されてしまいましたね。
うん、やっぱりされましたね。ちょっと今回確信に近い感情を持ちました。池袋で食べてないんですよ。食べれなかったんで、別の店で食べたんですけど。
散々言ってたね。かつやの全力飯、いつも橋場だけ不評だって、池袋店が悪いんじゃないか説がありましたけど。
だから、はい、僕ちょっとこれからかつやで試すときは、
はい、
池袋外そうと思います。
わかりました。
これが今回の、得た。
いや、本当素晴らしい知見でございますよ。来月から坂谷もですね、勝谷戦線に参戦していきますんで、五反田にね、勝谷できますんで、3月に。
そうですよね。
はい。
五反田、オペレーションいいといいですね。
そうですね。確かに。
本当に、これ、嫌味とかなくて、本当に僕そう思ってます。心から祈っております。
So long.